おはようございます。高原剛一郎です。さて、今まで高級車というと外車のイメージが多かったんですが、最近は変わりましたね。トヨタがレクサスという超高級車を日本で発売するようになったからです。この車のフルオプションでは究極の安全を考えた設計になっているそうです。まずレーダー搭載で前方の障害物との距離が急に縮まると自動的にブレーキが作動します。さらにハンドルの近くに赤外線カメラが設置されていて、ドライバーの脇見運転を顔の動きでチェックし、警報や断続ブレーキでスピードを落としたりするんですね。要するに安全運転を自分で判断する車なんですね。搭載されている車の装備を聞くと、さすが高級車だなぁ、そう感心します。カーマニアの方には垂涎の的だと思います。実際ショールームには憧れいっぱいのお客さんが押しかけてるそうですね。ところで、人間の体というのはレクサスよりもっとすごいシステムで機能しています。人は呼吸しながら朝食べたものを消化し、明日の計画を考えながら歩きつつ、さらに耳から BGM を聞き、目の前に飛んできた蚊をパチンと撃墜したりしますね。さらに怪我をしたり病気になったりした時には、自分の中の自然治癒力で自ら回復させてしまいます。これは機械には絶対にできないことなんですね。人間はどんな優秀なコンピューターよりも、どんな素晴らしい高級車よりも、はるかにうまく見事に作られています。ところが、ハイテク製品やレクサスに価値を認めるほどに自分自身に価値を認めている人が少ないのはどういうことでしょうか。人間の作り出すどんなメカニズムより複雑にして精緻な成り立ちをしている体を持っていながら、自分になかなか自信が持てない人、健全に自分自身を認めることができない人が多いというのは一体なぜなんでしょうか。私は理由は二つあると思います。第一に、神が自分をいかに素晴らしく作ってくださったのかということについて忘れているということです。神様がいかに惜しみなく地位を注いで人間を作ってくださったのかを忘れ去るからです。神様は人間を、つまりあなたを最高傑作としてお作りになりました。どんな被造物、自然界の存在と比べても引けを取らない最高の知恵と配慮で設計され作ってくださったんですね。この事実をすっかり忘れるということですね。あなたの体だけ見ても捨てたもんじゃないんです。第二に、罪のために自分を健全に愛せなくなってしまったということではないでしょうか。あなたはところで子供が好きですか。私は大好きだと最近まで思ってました。私は子供が大好きで、将来学校の先生になろうと志し、大阪教育大学というところに学びました。子供がたまらなく好きなんですね。しかし最近考えを改めました。私は子供が好きですが、無礼な子供は嫌いです。お利口さんでなくていいんです。でも相手が大人であることをいいことに、わがまま放題の限りを尽くし、暴力を振るったり、汚い言葉で罵ったり、わがまま放題をしているという、そういう子供を可愛いとは思いません。とても不愉快な気持ちになるんです。本来可愛らしい子供でも罪を行っている姿は好きになれません。そうであるとするなら、ましてや大の大人が罪をむさぼる姿は一層見にくく好きになれないもんですよね。誰でも罪を平然と行っている人を好きになれないと思います。そしてこの当たり前の感覚こそが自分を愛せない理由なんです。私たちは一人残らず、人の知らないところで罪をむさぼってきたものではないでしょうか。過去に口に出せないような汚い考えに支配されていたものではないでしょうか。その事実を知っていれば知っているほど、また自分に対して正直に見ることができる人であればあるほど、自分を愛せなくなるんです。 罪は人のセルフイメージを損なうのです。人間は自分が軽蔑していることをやめることができないときには、自分自身をも軽蔑するようになってしまうんです。しかしキリストはこうおっしゃいました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですと。どこから来られたんですか？天から地に下って来られたのです。キリストこそ人となられた誠の神です。何のために来られたんですか？私たちの罪を私たちに代わってことごとく償うために来られたのです。ところでイエス・キリストの別名は助け主なんですね。これはギリシャ語でパラクレートスという言葉ですが、訳すとそばに立って援助する人という意味なんです。一体どのようにキリストは援助してくださるんでしょう？今から60年ほど前、アメリカに黒人初の大リーガー、ジャッキー・ロビンソンという選手がいました。それまでのアメリカでは、黒人リーグと白人リーグに分かれていまして、お互いに試合することはありえなかったんです。しかし、彼の才能を認めたドジャースのマネージャー、ブランチ・リッキーという人は、賭けに出たのです。白人リーグの中でプレーしてみないかって言うんです。ただし、ジャッキーには一つ約束させたことがありました。どんなにひどい人種差別の扱いを受けたとしても、絶対に反論反撃するな。例えば大リーグでは、デッドボールを与えられたら必ず次の回で仕返ししますね。しかし、お前はするな。ジャッキーに対するヤジは、実際試合に出てみると、想像を絶するひどさであったそうです。聞くに耐えない悪口が球場全体に響き渡るんです。しかし、ジャッキーはそれを賢く裁き、決して反撃しませんでした。しかし、それがかえって反感を生み、ますますひどい人種差別の言葉が投げつけられるようになりました。しかし彼は約束を守ったんです。とうとう言葉だけではなく、物が投げつけられたりした時も彼はこらえたんです。さて、ある日の試合のことです。その日はジャッキーの活躍によりドジャースは絶好調でした。それが相手チームのファンの尺に触ったんでしょう。球場には異様な憎しみで興奮状態となり、この放送では決して口にできないようなひどい言葉が彼に浴びせかけられたんでした。その時、ドジャースのキャプテン、ピー・ウィー・リーズという人物が立ち上がり、そして審判に対してタイムを取りました。そしてまっすぐ、ジャッキーの方に歩いてきました。そして一言も言わず、彼は自分の腕を黒人のチームメイトの肩に回し、抱き寄せ、それから相手チームと観客をじっと見たのです。その瞬間、球場は静まり返りました。リーズキャプテンの物言わぬメッセージはダグアウトだけではなく、あらゆる野球ファンの心に突き刺さったんです。ジャッキー本人は黙っていました。しかし、リースが彼の隣に立つことで、そのメッセージが十分に伝わってきたのです。彼は我がチームのメンバーだ。あんたたちのヤジは、どれもこれも言われなきものばかりだ。だが、彼をやじるなら、私も一緒に受けて立つぞ。私は、あなた方のやじを許さないぞ。これが、そばに立って、援助するということの意味です。キリストは、今から2000年ほど前、十字架の上で、たった一人で、あなたの罪に対する批判のすべて、呪いのすべてを引き受けてくださった方です。そして今、たとえあなたの罪に対して、この世の悪魔と、あなたの良心と、世間が責めたとしても、キリストがあなたの傍らに立ち、かばってくださるのです。この者の罪の償いは、皆私が支払いを終えてるのだという宣言で、すべての反論を封じてくださる方なのです。どうぞ、あなたもキリストのもとへ行こうではありませんか。キリストはあなたのための救い主なのですから。